STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の菅原克義先生です。今日の放送はレッスン49、狩野芳美さんの伝承4です。
エチニサシヌヤ、菅原克義ありくれへん。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか？三藤道です。菅原先生、今日もよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
今日はレッスン49、狩野芳美さんの伝承4をお送りします。
はい、お聞きの皆さんは数回このラジオでも取り上げておりますので、はい、お名前狩野芳美さんということは、お分かりになっていると思いますが、簡単にですねご紹介をしたいと思います。
はい、
狩野さんは1933年昭和8年の生まれの方でございます。小さい時から、おばあさんである芦沢亀さんという方の膝に抱かれてですね、幾度となく、いろいろな言葉、そういったものを耳にしているという方で、今回についてもですね、またお父さんと小さい時に狩りをやった様子、これはビューの沢っていう言い方をしてますが、
はい、
現ニカプ町ですね、そういったお話をですね、これから聞いていただきたいというふうに考えております。
はい、
やはりそのビューの沢ですけどね、2月か3月頃連れられていて、その僕は施工やるんですけどね、はい、まず山へ着いたらすぐ雪の上にドーンと大きな焚き火をするわけですよ。はいはい、そして大きなね子供なんでも掘り込んでおいてね、
はい、
そして一回りこう狩りをやって回ってきたりして、ドボーッと穴になっちゃうんですよ。
はい、
そしたら親父がそれをこの棒でかき混ぜての片方だ片方寄せて、それでだんだんこう大円形に大きくなるんですよ。
はい、
片方寄せてその1メーターぐらいあったんですね、深さはね。こうやってその開いた穴になった部分に木の枝だとかね、松の枝とかいろんなものを敷いて、そこに、
地層を作らないで、よく僕ら聞くのは口は地層ってね、松の葉とか、そういうのをこうちょっと簡単な、テントみたいな形の地層を立ててっていう話聞いてたけど、そういうやり方もあるんですね。
大変原始的でね、もういい経験させられたと思いましたけどね。
はいはい、なるほど、そうですね。そうするとあれですよね、もう昼間火焚いてるわけだから下からもあったかいわけだし、
そうです。それで、ご承知のように山の地面は凍ってませんからね。は
い、凍ってませんよね、雪の下っていうのは。
早めに雪が降っちゃって、この大いになっちゃうから、地面は凍ってないんです。
はい、
でその地熱とともにね、でその1名、直径1メーター50か何かぐらいかもしれないけどね、その足伸ばしてやっと親父の僕抱かれて火の方で寝るんですよ。で後ろに火がこう燃えてますからね。でその限られたなんか穴の中だからね、あったかいんです。
なる
ほど、ね、別に防寒具も毛布の一枚も余計かけるとかそういうことはないんでもし、日中歩いてたままの中でこうそれで寒くて寝れないってことはないんですね。でただ星空のね、凍てつく真冬の空からね、あたかも星でも降り注いでくるように、何やらその焚き火の上にするピカピカピカピカこうとこうするね、綺麗なんですね。で子供も心にそのとにかくうちが恋しくてね、弟らと喧嘩しでも毎晩潜って眠るそのボロの布団の中だとかね、つまり我が家の生活が恋しくてね、子供の私ですらね、いろんなこと考えて寝れないんだからね、親父はもっと生活のことだとかいろんなこと考えて、ね、寝れなかったんではないかと思うんだけどね。でいつか僕そのことを書いたりなんかする、誰かに教えていただいたんだけど、キラキラ光るものはダイヤモンドダストって言うんだってね。
はいはい、
もちろんその頃そんなことはなくて、知るわけもないしね、 ただそういうあの妙な現象があってね、あのせめてこうあのあら綺麗だ、その寂しい心をちょっと癒してくれるようなね、そんな感じだったですね。それで親父が飯盒で死刑か何かだと思ってたのね。で おかゆか何かにして雪溶かして、はい、いやずっとさ降りていけばね、これでもありゃ水も汲めただけどだいぶ遠いしね、はい、それでそれを溶かして、それで冷えのおかゆを作って食べて、犬のもう少し残してあげたりしながらね、そんなことしてあの食料調達の悲壮な願いもあったんでしょう、お味としてはね。でもよう働いて、まあ、あの子供を育てるのも大変な厳しい時代に育ててくれたと思いますしね。
はい、ということでですね、ビューの沢で、経験した狩りの話いろいろ出てきておりましたが、はい、テキストをお持ちの方はですね、今日の学習というところを見ていただければ結構なんですけれども、
はい、22ページです、
はい、この部分にはですね、神への祈りですとか、あるいは熊や鹿の名称ということで、実はこれはあのニーカップ静内地方のアイヌ語郷土詩話随筆集我が思い出というですね、狩野さんが執筆した本の中から抜粋しております。
はい、
前半部分ですね、狩野さんの、小さい時の狩りの思い出を、ご紹介しましたが、今度はですね、また別の話です。
はい、
小さい時に見た、病気になった場合のですね、要するに治癒を願うような、祈りの言葉、これについても狩野さんは実は語っていただきました。お聞きください。
うちで育った女の子がね、満1歳を迎える頃にやっぱり急性肺炎か何かと言ってたけどね、亡くなったことはね。でこの子がその体調を崩してる時に、親父が一生懸命そのストーブの前でその祈りの委託というぐらいのことをね、
はいはい、
であのとっても祈りの委託、ね、はい、あの人たちが神様に向かって言う言葉なんかね、日頃使ってないわけだから、そういう言葉なんで、はいはい、だからもちろん子供の我々にその理解できるわけね。でまあずっと後のようになっておふくろにも聞いたり、自分も親父の様子を思い出していろいろすると、なるほどそうかな、そうだったのかなと思うけども、そのこの痛いけなこの子にね、何の罪あってこれほどいじめるんだと、我が家には神も仏もいないのかって、もしこの子にその罪があるんであれば、私がそれを責任を持ってその罪をいただくから私に回しておくって、この子どもに何の罪あるんだって泣きながら言ってたんだよっていうのがおばあちゃんの話なんだよ。部長費にいっぱい伸ばしてね、でだいぶ白髪を混じったと言ったんで、その涙を流しながらね、わーと時に哀願するように、時にはどなるがごとくに、
はい、
それは本当にもう見てたものとしてその様子を言うのは簡単だけどね、本人にしてみると本当に悲壮な願いで、その子供を救わんがための、はい、だからあの神仏にその信仰の念の大変やっぱり強いというかね、大事にした人だからね。
あれなんですか、やっぱその病気とかで、うん、まあ、こっちの静内の人たちってよく言うのは、抗議するんだ、神に対して抗議をしてるんだっていう言い方するんですけど、あの要するに誰かが病気になってあるいは亡くなったとか言った時に、その祈りの委託って今言ってた、これは神に対して抗議するための、言葉なんだっていう人よくいるんだけど、そういった感じでもないですよね、今聞いてると。要するに、まあよく言うのが、その例えば病気になって倒れたとか、まあ、亡くなってしまったって言った場合に、あんたが神様あんたがついていながらどうしてこういうことになるんだっていうことを強く抗議することが、あの祈りの委託だっていう言い方する人いるんですけども、今あの狩野さんの父さんの話聞いてると、あの一方的にグッとこう抗議するだけじゃないみたいですもんね。あの、ええ、
僕は抗議という言葉は、はい、もう出てこないと思いますね。
なるほど。
やっぱりそのもう本当にその全身全霊を叩きつけてしきりに愛願してるわけだから、はいはい、だけど神様にね、なんで責任ありますよ、ね、多少あるかどうか知らん、それはあの小さい頃神だとか、はい、家族守る神だとか、玄関にはあのアパサムカムイの松戸ってね、はいはい、その、それからこういうその開口部のところにも、あのご承知のようにこう下げてあるわけですよ、はいはい、しかし下げてあって、お前ら一体どこ見てんだっていうことにはならないと思うんですよ、やっぱりね。
なるほど。
そういうふうには親父は言った話は聞いてないしね、はい、少なくとも抗議というのはちょっと理解できないですね、
はい
はい、だって神だって、仏さんだって誰だって及ばなくてね、そうやってついぞ本当に冷たい袋とかして病を治められるんだからね、この結果をそのどこさぶつけたってね、しょうがないしね、ぶつける問題でないと思いますよ。悲しいのは分かるけどもね、
よく最近そういう言い方聞くんですよね。
そうですか。
時にその神は崇め奉る対象であるんだけれども、時にはこう人間の方から抗議する立場の神でもあるっていうような言い方がね、よく最近聞くもんだから、で今話聞いてるとちょっとね、その言い方あれこれちょっともしかしたら、まあ、間違ってるとは言いません、それ人それぞれなんで、だけどもいろいろこう意味合いがあるんじゃないのかなと思って今ちょっと聞いてみたんですよね、
一人一人の与えられた権利でものを言うときにはね、はい、言ってもいいかもしれないけどもね、でも神と対等の立場でね、言いたいことを言うっちゅう話は僕あんまり聞いたことないんでね。
なるほど、
はい、それはもう愛願する、はい、本当に七重の膝を八重におってもね、
はい、
助けてください、ご覧なさい、もうご覧の通り、お聞きの通り、なんとかこの苦しみをここから助けてあげてくださいということはしきりに、はい、特にそのお願いする言葉がね、少し過激になってね、本当に度胸を込めるように聞こえたりね、いろいろしても、あの少なくともこちらをその対等なところに置いて同じ身の高さでこの野郎っていうのことはもう言わないと思いますね、出ないと思いますよ。
はい、ということでですね、狩野さんのお話を聞いたわけですけれども、この収録に関してはですね、僕はカルチャーショックを受けておりまして、抗議の部分なんかもそうなんですけれども、
はい、
比較的静内地方ではそういう抗議の意味を込めるというお話の方が多かったんですね。でここではあの狩野さんの、お話の中ではやはりそれは抗議ではないと、あくまで懇願している姿で あるっていう感覚ですね、考え方といいますか、これらは実はあの今まで私自身が、お話を聞いてきた中で初めてだったものですから、
はい、
非常にですね、こう新鮮な体験ができたというふうに考えております、
はい、今日は狩野芳美さんの伝承4をお送りしました。
それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週はレッスン50、数の表現についてお送りします。
やいつぱれのおかやん、
やいつぱれのおかやん、さようなら。